本日の聖書の箇所は使徒の働き19章21節から40節、新約聖書新改訳2017年版をお持ちの方は274ページ、第3版をお持ちの方は267ページ、第2版の方は245ページです。しかしはお読みいたします。使徒の働き19章21節から40節、これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマもいなければならないと言った。そこで自分に仕えている者たちのうちの2人、テモテとエラストをマケドニアに遣わし、自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。その頃、この道のことで大変な騒ぎが起こった。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さん、ご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが、見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。これを聞くと彼らは激しく怒り、偉大なるかな、エペソ人のアルテミスと叫び始めた。そして町中が大混乱に陥り、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場になだれ込んだ。パウロはその集まった会衆の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。パウロの友人でアジア州の高官であった人たちもパウロに使いを送り、劇場に入っていかないようにと懇願した。人々はそれぞれ違ったことを叫んでいた。実際、集会は混乱状態で、大多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかった。群衆のうちのある者たちは、ユダヤ人たちが前に押し出したアレクサンドロに話すように促した。そこで彼は手振りで静かにさせてから集まった会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だとわかると、皆一斉に声を上げ、偉大なるかな、エペソ人のアルテミスと2時間ほど叫び続けた。そこで町の書記官が群衆を鎮めていった。エペソの皆さん、エペソの町が偉大な女神アルテミスと天から下ったご神体との守護者であることを知らない人が誰かいるでしょうか。これらのことは否定できないことですから、皆さんは静かにして、決して無謀なことをしてはなりません。皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚したものでも、私たちの女神を冒涜したものでもありません。ですから、もしデメテリオと仲間の職人たちが誰かに対して苦情があるなら、裁判も開かれるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方がこれ以上何かを要求するのなら、正式な集会で解決してもらうことになります。今日の事件については正当な理由がないのですから、騒乱罪に問われる恐れがあります。その点に関しては、 私たちはこの騒動を弁護できません。こう言ってその集まりを解散させた。真の神はどこにおられるのかと題して小澤先生から御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは罪許されてあなたを礼拝することをあなたが取り迎えてくださって、このように私たちは座っております。過ぎた1週間、さまざまなことがあっていろんな思いを抱えながら私たちは今ここにいます。お一人お一人のうちにあるものを主が顧みてくださり、今豊かに命の御言葉をお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所にも出てまいります、パウロでありますけれども、何度も繰り返しておりますが、彼はかつて、今はイエス・キリストを伝える伝道者でありますが、かつては、ユダヤ教パリサイ派の若きリーダーでありまして、熱心に教会を迫害していた人でありました。それがある日眩しい光に照らされて、地面に彼は倒れてしまうのですが、その時よみがえられたイエス様から声をかけられました。彼のその時の名前はサウロという名でしたけれども、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと問われます。パウロは、主よあなたはどなたですかと、尋ねると、私はあなたが迫害しているイエスであると答えがありました。パウロは一生懸命神様のために正しいことをしているのだと信じ込んでおりましたが、しかし神様から言われたことはその反対で、あなたは神を迫害しているのだと言われてしまいます。神を迫害しているということは大変な罪であります。彼は衝撃を受けるわけですけれども、しかし、イエス様はこのようなことをしていた、パウロの罪を許すだけではなくて、今度は、イエス・キリストの福音を述べ伝えるために召し出して送り出していきます。それでパウロはこの地中海沿岸の町々を、3度にわたりまして巡り歩き、イエス様を伝えてまいります。街道に入れば旧約聖書を開いて、そこに書かれている、預言者が語っている言葉は、言葉でその救い主があるけれども、出てくるけれども、その救い主とはエルサレムで十字架におかかりになって、そこで死なれ、3日目によみがえられたイエスと呼ばれる方のことなのだと、証ししてまいります。前回のところでは、彼はエペソというその町に滞在していた時に起きた不思議なことを見てまいりました。パウロが身につけていた手ぬぐいや前掛けに他の人が手を触れただけで、その病人が癒されたり悪霊も追い出されるという不思議な出来事が起きまして、ますます人々は主イエスの名を崇めるようになり、当時は魔術を行う人たちもたくさんいましたけれども、もうそのようなことはしませんと悔い改めて、その魔術を記した高価な書物を焼いて信仰に入ったというところを見てまいりました。こうして見ますと、パウロの働きというのは非常に素晴らしいことで、人々が多くの人たちがどんどん信じていったんだ、
よかったねという話になるんですけども、しかし物事というのは、単純ではありません、何か大きな変化があり、一つの方向にどーっとこう大きく変化していくときには、必ずそれを止めようとする、反対の動きが出てまいります。で、今日見ておりますこのエフェソの町で起きた騒動というのはまさにそういうことでありました。銀細工職人の組合が、エフェソにありまして、その、組合のリーダーをしていたのがデメテリオという人であります。で、彼は緊急集会を開きまして、集まった人たちに、25節から27節ですが、このように訴えます。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。エペソにはこのアルテミスの神殿があったそうで、調べてみますと、当時この地中海沿岸の地域にあったいろんな建物の中で一番大きな建物であったようだと、言われています、それだけ素晴らしいというか大きな神殿があるわけですから、もう近隣の地域あるいは外国からも一目見ようと、あるいはそれをお参りしようと人が集まってまいります。日本でもそうですけれども、大きな、有名なそして伝統のある神社やお寺には、日本中今は世界からも、お参りする人がありまして、で、その、お寺の前、神社の前には お土産屋さんが並ぶわけですね。このエペソの町もそうでした。神殿の前にはお土産屋さんがありまして、そこで売っていたのがアルテミス神殿の模型でした。銀細工職人たちはそれを作って売っていたわけです。もう少し私たちの文化に即して分かりやすく言えば、彼らはこの神殿の前のお土産屋さんで神棚を売っていたと、そういうふうに考えてもいいと。神棚だけではなくて、当然このアルテミスというのは女神、女性の神様なんだそうですけれども、そのアルテミスをかたどった偶像ですね、そういうものもお店で売っていったようです。で、町に巡礼にやってきた人たちはそのお店で神棚とアルテミスの偶像を、買ってお土産に買って、その家に戻っていた、そういうことです。そういうふうにして人材不足人たちは収入を得ております。2000年前の今この地中海 の, 話を今ここでしているわけですけれども、なんとなく遠い世界、私たちとは違う人たちがそこにいたんじゃないかと思いますけれども、よく見ますとここに書かれていることは日本の文化と、あんまり変わらないんだなということがわかります。神棚ということで私思い起こすんですけれども、日本で神棚ってどこで売ってるんだろうかと思って行ったらホームセンターで売っているんですね。需要があるということですね。多分あそこで売ってるということは毎日それを買う人がいると、私の予想ですけども、工事とかそういう少し危険な職業に携わっている人たちはそういうものを買ったりして、その工事現場のところに飾っているんだろうなというふうに思います。 で、まあ、日本もそろそろその、まあ、ちょっと早いんですけども年末の季節をこれから迎えていきますと、お店ではあの鏡餅も売るし、あの締め飾りとか締め縄とか、まあ、そういうあの年末年始 の、 あの行事に必要なものを売るわけですが、あれは全部神様に関わる話であります。そういうものをあのやっぱり日本で売っております。であのこれは余談でありますが、 あれ売れ残ったらどうするんだろうと思うわけですね。あの半額処分とか多分しないんだろうから、さすがにそういうことはしないんでしょうけれども、まあ、日本の神様もあの商売は大変なものだと思います。であのエペソの銀細工職人たちもあの、まあ、自分たちの商売に関わることでしたから、パウロがあの超えているぞということで急に不安になってまいりました。パウロの何が彼らを、まあ、困らせたかと言いますと、26節のであのこのデメテリオが言っているようですね、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、というふうにあの人々を惑わせている。これがあの彼らの大きなあの不安の種でありました。自分たちが作っている、売っているものは神ではない、つまり何の意味もないのだとあのパウロが、まあ、言っているわけですから、これはもう商売が上がったりになる可能性があります。で、この演説を聞いていた人たちは非常にあの、まあ、興奮をいたしまして、一斉に偉大なるかなエペソ人のアルテミスとあの、まあ、叫びあの始めます。まあ、そして町中が大混乱に陥りまして、まあ、それだけではなくてパウロと一緒に活動をしていた、ガイオンとアリスタルコという、まあ、この2人をあの見つけまして、まあ、彼らを恐らく縛り上げてですね劇場に連れて行って、まあ、人々の前で吊るし上げをしようとおそらく企てたんだろうと思います。まあ、パウロはもうこれを知りまして、もう大変なことだ、もうすぐにもう2人を助けなければと思ってその劇場に行こうとしたようでありますが、仲間や友人たちがまず懸命に説得いたしまして、あのパウロを行かせないようにいたします。まあ、どうなるかとあの心配になりましたが、幸いにしてあの町 の、 あの書記官が出てまいります。まあ、これは多分あの 町の中で、まあ、一番あの、まあ、総督以外でですね地元の人の中では一番偉かった人だろうと言われていますけれども、あのこの書記官が出てまいりまして、まあ、騒ぎを収めます。まあ、まかり間違えばこのガイオとアリスタルコはあのもしかして、まあ、石打ちとかそういうことであの命を失っていたかもしれませんので、なんとか、まあ、助かったわけです。まあ、これが、まあ、ここに書かれていることの流れであります。でここで私たちはいろんなことを、まあ、考えることになります。その一つは、何かと言いますと、なぜエペソの町の人たちは偉大なるかなエペソ人のアルテミスと叫んだんだろうか。まあ、このままでは偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、アルテミスのご意向も失われてしまう。それはいけない。もう一度その意向を取り戻すために自分たちは声を揃えて偉大なるかなエペソ人のアルテミスと叫んだ。まあ、おそらくそういうことなんでしょう。しかし神様のご意向ですね、あるいは権威、そういうものはこの町の人たちに叫んでもらわなければならないものだったのでしょうか。誰がこの神様のご意向とか権威とかそういうものを守るものなんだろうか。まあ、そういうふうに考えます。エペソの人たちは自分たちが叫ばなければこのままではご意向が失われてしまうと危機感を感じて叫びました。 しかしパウロはこのことについてかつてこのように語っておりました。パウロがアテネの町にいた時のことであります。やはりアテネの町も偶像でいっぱいの町でありまして、まあ、そのことを見て、パウロはアテネの人たちにこのように語ったところがあります。皆さんの州法を開いて右側にアウトラインがありますが、その真ん中に使徒の働き17章24節から25節を掲げておりますので、まあ、そこをお読みいたします。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にはお住みにはお住みになりません。また何かが足りないように人の手によって使えられる必要もありません。まあ、パウロははっきり述べております。神様はこの世界を作られたわけですので、その作った人間に逆に叫んでもらわなければ、偉大なるからエペソ人のアルテミスとかいうように叫んでもらわなきゃいけないとか、そうしないと神様の意向は軽んじられてしまう、傷ついてしまう、そんなことは起きないです。そもそも神様が私たちを作ったわけですから、誰が叫ぼうが叫ばなくても何もその意向は変わらないはずなんです。でこれは冷静に考えてみれば、まあ、当たり前のことでありますが、それでも、エペソの人たちは不安になって、偉大になるかなと、まあ、叫ぶのはどうしてだろうか、まあ、皆さんもお気づきの通り、実は本音が別のところにあるわけです。その本音についてはデメテリオが自分の口で言っております。まあ、25節のところですね。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。もうこれは彼らの一番の心配事であります。それから27節のところです。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがある。商売とか商売の繁盛のこと、あるいは仕事の評判のこと、これが一番の彼らの心配事であります。まあ、ざっくばらんに言えば、彼らはアルテミスの神様を利用して儲けさせていただいた。まあ、アルテミスが本物であるのか偽物であるのか、そんなことはとりあえずこの際どうでもいいと言ったらいいんでしょうか。とにかくみんながありがたいありがたいと拝んでくれているならば、自分たちの商売は繁盛だということであります。他の国から大勢の人たちがこの神殿を目指してお参りにやってきまして、帰りにはお店でその神殿の模型神棚を買い、それからアルテミスの偶像を買って帰っていくわけです。みんな、ああよかった、お参りにして、来てよかった、素晴らしいところだった、そしてお土産もというか、こんな風に神殿の模型や偶像も手にして帰ることができると喜んで帰っていくし、町の人たちも、それで、まあ、利益が上がって町は潤うわけですから、みんな幸せなわけですね。誰も何か困るような人はいないし、すべてが、まあ、良い幸せですという話なわけです。でこれは非常に一見素晴らしいことであります。でエペソの人たちも、自分たちはこうやって生活をし、人々に喜ばれることをし、神様のことに自分も、こう参加することができるんだと、まあ、みんなそれぐらい、それをいろんなプライドとかそういうものも持っていたでしょう。ところがある日パウロがやってきまして、人の手で作ったものは神ではないと いらないことを言い始めて、せっかく自分たちは幸せに暮らしていたのに、彼は、そこに、石をまるで、まあ、静かな水の湖のところに石を投げて波風を立てている。パウロはとんでもないやつだ、その仲間もとんでもないと、まあ、これがデメテリオの言いたかったことであります。まあ、出る杭は打たれると、まあ、日本のことわざにありますけれども、まさにパウロは出る杭でありまして、まあ、散々に叩かれております。で、じゃあこれは今の日本ではどうなんだろうかと思います。まあ、宗教のことに関して言えば、日本では憲法で信教の自由、何を信じてもいいんだというそういう法律がありますので、誰かが何かを信じようが誰も文句を言う筋合いはあります。ですからこの日本では自由だ、何を信じてもいいんだ、そのように考えられております。しかし、じゃあ何を信じていいのか、まあ、それぞれがありがたいと思うものを拝めばそれで幸せだとその人が思っているならば、別に他の人は文句言う必要はありませんという意見もあります。けれども、何か信じる対象、まあ、神様によって助かる、救われる神様とそうでない神様がいるとするならば、どうなるのか、どの神様を選ぶかということは大変大切なことになるわけです。確かに何を信じても自由だと、まあ、言えますけれども、でも皆さんはどうでしょうか。買い物をするときに、まあ、安いものは別にあんまり気にしませんけれども、高価なものを買うとき、それが本当に大変高価なものであるというのであれば、やっぱりこれは本物なんだろうか、偽物なんだろうか、なんかすごい安い値段で売っているけれども、もしかして偽物じゃないんだろうかとか、一生懸命、まあ、調べるはずであります。何も調べないで、あ、これなんか良さそうだからと言って買ったら、実は偽物だったという話も中にあるわけですから、そんなことにならないように一生懸命調べて買う、これが私たちの常識であります。であれば、じゃあ信じるということはどうなんだろうか。偽物の神様と本物の神様がもしこの世界に、まあ、両方あるというのならば、やっぱりどっちを信じるか、真剣に考えた方がいいはずです。虚しい偽物の神様を信じて最後に命を失うくらいであるならば、初めから信じない方がマシだった、まあ、そんなことになりかねます。では私たちは一体どのようにしてこの本物の神様を見分けることができるんだろうか。まあ、それが私たちの命に関わることですので、そのことを教えてもらいたいという人もいるでしょう。まあ、そのことで、ちょうどですね、これをどういうふうに語ったらいいんだろうかと考えているときに、ちょうど先週一つのニュースがありました。皆さんも見たと思うんですけども、今日本の皇族の方の一人の女性が一般の男性と結婚を しますというニュースが流れております。誰のことかってすぐ分かると思うんですけれども、で私はあまり皇室のことは知らない、詳しくありませんけれども、ニュースを見ますと、その、皇族の方が一般の男性と結婚するということは、その女性の方、皇族の女性の方は、その皇族という席を離れなきゃいけないんだそうですね。まあ、一般の、身分になるということで、そういうことは大変だなと思いますが、それにはいろいろと手続きを踏まなくてはいけない。で、何をするかと言いますと、 まあ、先週あのニュースであの写真を映ってましたけれども、その女性は、まあ、あの平安時代 の, あの素晴らしいあの装束、そういうデザインの装束を身につけまして、あの髪型もあのそういう髪型を、ね、してましたけれども、そういう装束を身につけまして、天皇家 の, あの神様であるアマテラス大御神の、ところまずお参りに行くんですね。で、ああそれで終わりなのかなと思うと、よくニュースを読みますと、次天皇が、あ、まあ、代々の天皇ですね、が祀られている、今度は神殿がまた別のところにあって、そこにお参りをし、でそれで終わりかなと思うと、最後に、八百万の神様を祀る神殿にお参りをした、書いた。つまり皇族から離れますよということを、まあ、報告し挨拶するために、この女性の方は3つの神殿を掛け持ちして、あの礼拝したんだということなんですね。いや大変なことだなと思います。でそこで今日のテーマになる、なりますけども、じゃあ一体この3つの神様を礼拝したけれども、どれが本物なんだろうかということですね。本物の神様どれだ、いやあのそれは全部本物なんですという考え方もありますが、でもじゃあどうやって偽物か本物か、偽物というとちょっとある方にはあの非常にあのちょっと失礼な言い方になってしまうかもしれませんけれども、でも本物の神様はどうなんだろうかということになります。その見分ける基準についてもあのパウロはあの語っております。それも同じその使徒の働きの17章の29-30節ですね。あのやはり先ほどのアテネの人たちに語った言葉の続きのところにありますので、そこを読みいたします。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。これがあのその偽物の神様と本物の神様を見分けるあの一つの基準を示している言葉だろうと思います。で先ほどの皇族の方が最初にお参りをいたしました、あのアマテラス大御神という神様ですが、これは日本の神話に登場する有名な神様であります。であの、まあ、皆さんも聞いたことがあると思うんですけれども、この神様はある時あのまあ、何か気に食わないことがありまして、あの天の岩戸という、まあ、岩の陰に隠れてしまったわけですね。 でそうしますと、このあの、名前の通りこの、神様はあの太陽の神様でもありますので、隠れてしまったということは世の中真っ暗になってしまった、まあ、それであの人々は困って、そのま、あのこの神様がもう一度、岩の陰から出てくるようにということで、いろんなことをしてこのあのなんか出てくるようにさせたという、そういうのが神話に出ています。まあ、読んでみますと大変人間的な神様であります。で、まあ、いろいろとそういうことは日本の神話に出てまいりますが、悔い改めを命じるようなことはありません。ところが聖書の神様は私たちに罪の悔い改めを命じるんです。ここは、まあ、全く違うところになります。なぜそんなことをするのか、まあ、これはもう改めて言うこと、必要ないかもしれませんけれども、神様がこの世界を初めて作られた時に、神様は私たちが本当にこの世界を楽しんで生きていけるようにとエデンの園にアダムとエバを住まわせてくださいました。ところがこの二人は神様の命令に背いて、食べてはならないと命じられた木の実を食べてしまいましたので、その時から人間は苦しみを味わうようになります。 でどんな苦しみかいろいろあるわけですが、まあ、最も象徴的なのはこのアダムとエヴァの間に生まれた2人の息子、カインとアベルに現れました。兄のカインはある時弟アベルを妬んで殺してしまうわけです。せっかく神様がこの人間を、素晴らしいものとして、作って、そしてこの素晴らしい世界に置いてくださったのに、その子孫たちは殺し合いを始めてしまった。それは全て神様に背いた結果、その性質として、たとえ兄弟だろう、血のつながったものであろうが、殺そう、殺してしまうという、そういうものがもう私たちに性質として入ってしまいました。それは聖書の大昔の話じゃない、まさに今そういうことが繰り返されております。ニュースを見れば、まあ、昨日、今朝もニュースがありましたけれども、人が殺されない日はないわけです。いつもどこかで何か紛争が起き、銃の撃ち合いがあり、誰かが傷つき死んでいきます。一方でこの世界に平和が訪れますようにと人々は願っているんです。新年の正月を迎えた時に、人々は自分のこともそうですけど、この世界が平和になるようにと、まあ、祈っているわけです。でも未だに世界には平和は訪れない。未だに人々は殺し合いをし、それがますますエスカレートしていっているようにも見える。この先この世界はどうなっていくんだろうか、みんな何か不安を感じて息苦しく感じている。なぜそうなっているんだろうか、どこに解決があるんだろうか、みんな考え探しております。で、神様はパウロの口を通して、はっきりと、まあ、述べるわけです。で、私たちはいつもこのニュースとか、そういう事件とかテレビとかネットで見ていますと、いろいろ言うわけですね。ああ、こんな問題が起きるんだ、政治家が悪いんだ、こういうひどいことをするやつは、まあ、極刑に処すべきである、まあ、そういうことをいろいろと自由に言っている。で、それはまるでスポーツを見ている観客のようなんですね。スポーツ選手に野球とかしている人にもヤジを飛ばす人はいっぱいいますけれども、自分プレーしないのに下手くそとかなんとかってこう、もういろんなことを言うわけですね。で、私たちはテレビのそばに座って同じことをしています。でも神様は私たちをこうそんな風にしている私たちに対して言うわけですね。あなたは観客席に座って、なんか他人事のように、あの人が悪い、この人がどうだと評論家になっているけれども、あなた自身はどうなんですか、あなた自身がすでに神様に大きな罪を犯しているんですよ、そのことに早く気がついて悔い改めなさいと言われます。なぜこんな厳しいことを言うんでしょうか。まあ、そういう厳しいことを言われるから、キリスト教というのはなかなか敷居が高く感じる人がいるわけです。 でももう少しこれを具体的に考えるといいと思いますね。家族の中に重い病気の人がいたとする。で、家族の人はみんな心配して、早く病院に行ってくださいと言う。誰でも言いますね。早く病院に行って見てもらってください。で、心配するから言うわけですね。けれども、大体、まあ、私もそうですけれども、行きたくないわけですね。いや、なんか嫌なこと言われるんじゃないかとか、あと命何ヶ月ですよとなんか言われたらどうしようか不安になるので、もうずっとこう首を横に振って大丈夫だとか、こう空元気で言うわけですけれども、家族の中で、いや病院行かなくていいよ、どうせ病院だって痛い目に遭うわけだけだし、まあ、入院するのも嫌なんだから、もう行かなくていい、家で養生していなさい、 大丈夫だよと、まあ、何にも根拠ないのに大丈夫だよと言う家族はまずいないはずですね。それはむしろ心配してない証拠ですね。心配すらならば、あなた早く病院行ってところに首に縄をつけてでも家族は連れていく。それだけ心配する。神様がなさることはこれと同じであります。悔い改めなさいと言われて気持ちの良くなる人は誰もいません。みんな嫌だとか、なぜそんなこと言われなきゃと反発をいたします。しかしそれがもしあなたを本当に救うことになるのだ、そのために通らなきゃならない最初の、一歩なのだということであるならば、嫌なことでも何でもとにかくはっきりと言ってくれるというのは、これは親切な話であります。心配してるから言ってくれてます。もし心配してなかったら言わないですね。あ、いいよ、それでいい、あなたそれでいいか、大丈夫ですよと、まあ何にも根拠がないのにそう言えばいいわけですけども、この聖書の神様は私たちのことを本当に心配しているから、たとえ私たちには嫌なことでもはっきり言ってくれます。じゃあ言っただけなのか、あとは自分で何とかしなさいということだったらやっぱり困るわけでして、いや、神様はその先のこともちゃんと準備してくれました。私たちが罪によって苦しんでいるんだということを神様はよく知ってくださっておりますので、神ご自身が私たちのこの背負いきれなくて苦しんでいるその罪を背負ってくれる。そして私たちはこの罪を犯してしまったということで莫大な賠償金を神様に本当は払わなきゃいけないんですけども、到底払えるわけがありません。その払えない私たちの身代わりとなってこの方がご自分の命と引き換えに払ってくださいました。私たちはこのままでは死んで滅びていく本当に虚しい存在だったのですけれども、イエス・キリストという方を信じることによって永遠の命を与えてくださると約束してくださる。本当なんだろうか、そんなことあまりにも話がうますぎる、いや、よみがえることなどありえないのだと、思っている私たちに対して、この方は実際に墓の穴から3日目によみがえってくださった。パウロはそのよみがえられたイエス様に出会っているわけです。だから彼はどんなに大変な目に遭おうが、このイエス・キリストの福音を伝えようと思っている。あのイエス様、命を、永遠の命を私たちに与えてくださっているのだから、そのこの今地上の体がたとえ人々の迫害の中で死ぬことになったとしても何の後悔もしない。パウルはそうやって人々にこのイエス様を伝えていきました。誰が本当の神様なんだろうか、誰が本当に私たちの命のことを心配してくださるのか、手で作った神様なのか、どこか立派なところに住んでいる神様なのか。確かに、ああ、なんかここには神様がいそうだとこう、いうふうに感じる方もいますけれども、感じることも大切かもしれませんけれども、でも実はこの聖書の神様は立派なところにおられないんです。立派な姿じゃないんです。いや、私たちのところに来られた時、この方は本当に惨めな姿となりました。あの十字架に吊るされている男、あれが神である、とんでもない、あれほど愚かな男はない、いや、あんな姿には絶対自分はなりたくない、そのような姿をとって私たちのところに来てくださった。この方は神であるのに 私たちの最もこの世で辛い刑罰である十字架という苦しみを味わってください。どこに本当の神様がいるんだろうか。最もあんな十字架の上に神様がいるなんてありえない。最もいる、いそうのいないところに実は神様がおられる。私たちはその十字架のイエス様を見て、この方は私の救い主、神であると信じて今ここに座っております。人の目には何のこんなところに神がおられるのか、そんな神などどこに意向があるのか、権威があるのか、みすぼらしいものを拝む愚かな人たちと思うかもしれませんが、私たちに本当の命を与えるためにこのような姿になってくださっていたということをもう一度思い起こしていくと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはかつていろんなものを信じてまいりました。素晴らしい建物を見て、雰囲気に感じて、ああここに神がいるに違いない、ありがたいありがたいと拝んでまいりました。でも本当の神はどこにおられたんだろうか。やがて私たちは教えられました。十字架の上に吊るされている方、あれが私たちの神である。まさかあれが神だな、ありえない、あんな姿になるだろう、とても信じられない、信じられない姿となって私たちのところに来てください。ご自身を表してくださいました。私たちはあなたに何をしたのか、パウロと同じであります。あなたを苦しめていた、あなたに背いてあなたを十字架につけたのでした。そのような私たちを十字架のもとに集めてください。罪を言い表すものを許してくださって、永遠の命を与えてくださるという、あなたの救いがそこにあったということをもう一度覚えて感謝いたします。私たちはいろんな声を聞きます。いろんな叫び声を聞きます。偉大なるかな、アルテミス、こっちのが本物なんだ、こっちが偉いんだという大きな声を聞く時もあるかもしれませんけれども、私たちは静かに、しかし本当に真の神である方が十字架にお付きになっている、そのところに目を留め続けたいと思います。どうかお一人お一人、さまざまな思いを持っています。ここに座りますけれど、座っていますけれども、私たちの主が私たちの命を救うためにそのような姿となって私たちのところに来てくださった恵みを覚え、皆を崇めたいと願います。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらくお祈りいたします。